清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今週と来週はキャリアプランニング科の村松文子先生を紹介します。最初に言っておきたいんですけれども、実はこの創造先生カタログやろうよって言ったのは村松先生、
はい、私ですよね、
はい、でやっと満を持して、創造カタログ先生カタログ登場ということで、
そうですね、あの時にちょっと迷いがありました、
いやなかったです。
あ、ねえ、
はい、もうでもこのコーナーももうすぐで1年、
そうですそうです、
あるんですけど、創造大学もいろんな先生がいらっしゃいますね。
いいでしょう、魅力的な先生ばっかりじゃない。
はい、面白いです。話すと止まらない先生とかね
それから一人で話してる先生、
そうそうそうそう素敵な先生がたくさんいらっしゃるんだなって思いながらね、
は
い、なん
か毎回言ってくださるのね、そうやってね、
もちろんそうですよ、
素敵素敵っていう、
もうあのビジュアルも素敵な先生もいらっしゃるし、もちろん中身も素敵な先生もたくさんいらっしゃるのでね、
そうそうそう、
こんなあのいろんな先生がこの大学の校舎内にいたんだなっていうのが、なんか新発見がいっぱいあって楽しいです。
いいですね、
はい、
やりがいがありました。
あの私の方もなんかいろいろと勉強させていただくことが多くて、はい、あのラジオ聞いてくださってる皆さんもね、ああ創造大ってそういうところなのかって、あの予想以上のきっと収穫をこう、なんか得るものをね、あるんじゃないのかなと思いながら毎週お届けしてるんですけどね、
はい、この反応はいかがなもんですかね。
ね、どうなんですかね、
ね、
知りたいですね、どうかなってね、
あのぜひ FM 豊橋の方へ、お電話でもいただけたり、
そうですね、
メッセージでもいただけたらいいですよね。
はい、感想をね、いただければありがたいなと思いますけれども、あのそんな村松先生なんですけれども、創造大学ではキャリアプランニング科の先生、
はい、そうです、短期大学の方です。
どれぐらいになるんですか、創造大学期。
非常勤から数えると平成9年からですから、数えられない。
あの実はこの創造大学ってもともと学校の先生、小学校中学校高校の先生で、でその後創造大学の先生っていう先生もたくさんいらっしゃると思うんですけど、村松先生もそうだって聞きましたよ。
もともとね、最初の就職した時は小学校の先生ね、でそんな長いことやってませんから、あまり言えないですけどね。
でも
あとすぐ結婚しちゃいまして、
はい、
と非常勤で小学校の先生やったかな、
はあ、まあ、でも村松先生は昔も村松先生、
そうなんだ
だったわけなんですね。
そうなの、そうなの。
その後っていうのは創造大学来るまでの間は、
いろいろねありまして、
人生いろいろあったわけですね。
人生いろいろありまして、女の人の地位がやはり高くなかったので、まあ女性だけで仕事しようじゃないのということで会社設立しましてね、
はい、
女性だけでね、
は
い、あの女性だけの会社っていう、
あもう男性は一切いない、
なし。ところが今は男性の方が多くなってきてますね。
先生の当時立ち上げた会社の
そうなん
スタッフが、
やっぱりね、男だ女だってこだわってはいけないんだなっていうことをつくづく思いましたね。
うん、なるほど。もう今男女共同参画とか言いますしね、
ねでもね、豊橋はまだまだ女性というのをね評価してもらえてないんじゃないかなって気はしますけどね。
なるほど、まあ、女性の頑張れる社会へということで、
そういうことです。
先生もずっとやってこられて、そして創造大学にこう来る、非常勤として来るのに何かこうきっかけってあったんですか。
そうね、あの当時のこの大学にお勤めの方がとか先生とか、あの昔の秘書課の流れですからね、あのビジネスのところ教えてくれないかっていうことで声がかかりまして、
会社立ち上げてますからね。
それで来たのが最初なんですね。
じゃあ、 あの学校の先生でありながら、こうビジネスのいろはを、
そうです、そうそうそうそう、もともとね あの学校の、うん、何ていうの、教えることに対しての勉強してきましたからね、
うん、
まあそういう意味では抵抗はなかったですよね、
うん、でビジネスのことを学生さんたちに教えるために非常勤 で、あの非常勤ということは週に何回か。
そうですね、あの非常勤で、すごく大勢教えてきたんですけどね、あの週に2日ぐらい来たような気がするんですけどね、
うん、でも今毎日いらっしゃるんですよね。
毎日なんですの
まあでも本当に長い間創造大学にお勤めということなんですけど、もうじゃあ今キャリアプランニング科ではそのビジネスのいろはを、
いろはを、はい、
学生さんたち具体的にどんなことを教えてらっしゃるんですか。
そうね、いろいろあるんですけどね、
うん、
何から言おうかな。まずは心がけからで、それからテクニックからで、ビジネスのテクニックから、それから世の中のしきたりから、特にマナーとか、
うん、
ね、大切なことを教えてるんですよね。
なんかあのこうビジネス学っていうと、うん、まあ、なんか人として基本的なことっていうイメージがあるんですけど、
そうですね、うん、基本的なことって何？
何ですかね。
ね。
って言われると困りますもん ね。
っていうことは、うん、あのね、あのビジネスの中でマナーとかね、言うんですけどね、本当にあの決まりっていうのは正直言ってないのね、
うん、
ただ相手の人が本当に気も心地よくなるとか、あるいは協力してもらえるとかね、やっぱりそうやって人の心を動かすものがマナーなのね。例えば非常にひどいことをしたら、じゃあその人協力してくれるかってくれないでしょ、う
ん、だ
から相手のことを思いやった行動が結果は自分に返ってくるというような、これがマナーの基本なのね。
うん、なんか学生さんはもちろんなんですけど、うん、いい年になっても大人になってもそういうことってなかなかきちんと、うん、じゃあできるのかって言ったら難しいですもんね。
そうね、
うん、
見てごらんなさい、ちょっと内緒だけど、うん、あのアメリカのなんとかさんっていう人 ね、とんでもないあのツイッターをね、うん、して人を脅かしてるでしょ、脅してるでしょ、あれがマナーがあるとは思えませんもんね。
はあ、確かにね、
うん、じゃあ名前は言わないわよ。
あ、そうですね、あ、もうなんとかさんですね、
うん、
でもそういったこう社会人になる上での、うん、まあ、基本的なこと、
はいはい、
っていうのを先生はじゃあ、
そうです、そうです、
授業
でもあの決まりがないからってね、あのじゃあ決まりありませんよっていうわけにはいかないから、やはり心地よいものは何かってことがあの学問的にも出てるので、そういうことを教えるのね、うん、
ちょっと気になりますね、社会人としてはね。
そう
あの今日実は村松先生 の、うん、あの研究室にお邪魔してるんですけれども、先生の、ね、後ろの本棚にすごいあの秘書検定の本とか、あとね、あの面接の、ね、マナーのビデオとかね、うん、
そうなんです、
はい、すごいいっぱいなんかあの電話の受け方かけ方とかね、
そう
そういうところなんですね、まあ、先生の教えてらっしゃること、
あなたの方がよくわかってるじゃない。
いやいや、こういうのも人に、うん、よって得意不得意っていうのがあると思って、そういうなんて言うんでしょうか、うん、こう、まあ、面接にしても、うん、そういうマナーとかそういうのも、うん、得意な人っていうのはすっとこう受け入れていけると思うんですけど、うん、やっぱり不得意な人っていうのは、うん、不得意だったりしますもんね。
それではいけないのよね、
うん、
基本だからね、ね、
うん、
もう不得意だからって言って逃げられたら困りますのでね、やっぱりきちんと基本はあの教えていきたいと思ってるのね。また電話でね、
うん、
電話が鳴ったら何回で出ます？
電話が鳴ったら3回ぐらいで出ますかね。
あ、そう、ブー
ブーなんですか。
うん、あのね、電話っていうのはね、今すごく性能が良くなってるし、あの昔は電話ずるずると鳴らしてね、
うん、
繋がったかなってしばらく、ま、待ったりしますよね。そうするとね、3回ぐらいは待ちましょうってあのご指導あった。
あ、そうです、そうです、すぐ取ったらダメだってね。
今はね、すぐ取りなさい。
すぐ取るんですか。
そう、
鳴ったら、
鳴ったら音がしそうだなと思ったらスッと取ってごらんなさい。絶対ね、いや、いい会社だって言われますから。
そうなんですね。
今ではそうなのよ。
ほら、
ね、うん、そうやってビジネスの、ね、マナーも全部変わってる、ね、
へえ、じゃあその時代によって、うん、あのそういった電話のこともそうなんですけど、うん、ビジネスマナーっていうのはどんどん入れ替わってくるんですね。
そうですね、
うん、大変だ覚えるの
そうなんね。
じゃあ先生がここに来てすぐの頃に学生さんたちに教えたことと今教えてること、やっぱり中身が違ったりしますか？
違う時がありますね、やっぱり。
まあ、全てが全てじゃないにしても、
うんうん、で、なんて教科書も違うし、うん、インターネットになってもっと違うし、
まあそうですよね、うん、
もうね本当に合ってない、もう何が正しいのかわからないっていうのが実に現状なんですね。
難しいんですね。
だからなぜこれがいいのかっていうことを伝えてるのね。例えばドア一つ叩くでしょ、うん、一つ叩いたのではね、物が当たったと思うだけでしょ。
そうですね。
ね、
う
ん、そうするとどうするかって二つ叩く、あるいは三つ叩くとかね。うん、で、テレビでやってたんですが、一つ、二つは何で、三つが何で、四つはトイレの中、とかね。そういうような、まあ、わけわからない、うん、放送があったんだけど、関係ない。絶対にそれは。意味はない。ただ、一つではね、相手が確認してもらえないから、二つとか三つをしっかりと打つことによって、相手に認識してもらうね。どうだ、分かる、分かります
ね。まあ、言われれば、それはそうだなって思いますもん。うん、
ねえ、
うん。でも、言われないと、うん、多分、うん、ワンノックですね。
ひどいね、これは。それよりも、いろんなことを、とにかく幅広くそうやって教えてるんだけど、
はい、
ね、折り方でね、お祝いの時と、
うん、
まあ、ご不幸の時と折り方違うのよね、
はい、
右だ左だとか、うん、いろいろね、和がどっちだってね、こんなの簡単にみんな覚えてくれるのね、
うん、
帯などをね普通に結ぶ時ね、お祝いの時とか結ぶ時は必ずこの輪が下になるね。
輪っかが下に。
輪が下
に、うん、切れ目が上に。
上な。これは、うん、良いことはとにかく受け入れてたくさん拾って、うん、ね、幸せになりたいね、なりましょうね。で、不幸の時は帯をもし締めるとしたら輪が上なのね。
ああ。
ね、これは何かって、うん、不幸を拾わないように流すためね。
落ちていくようにね。
ね。
うん。
こうやってると一回聞けばわかるよね。
そうですね、意味が分かってると頭にスッと入ってきますね。
そうでしょう。三つ折りで三つで、ごめんね、こうやってラジオじゃ分からないかもしれないけれど、三つに折ってよくは部首儀だとかありますよね。下が上か、あるいは上が上ややこしいな、下行くかとか
重ね合わせが、
うんうん、そうするとさっき言ったのと一緒で、幸せなのは受け入れましょうっていうことで、たくさん拾いましょうっていうことで、下が上にならず ね、
うんうん、
ね、そうすると流すには上が上になる、上
切れ目が下にくる、ね、
ああさあさあっていう風に、
ああそういう意味や理由がちゃんと分かってると、
そうでなきゃ今ね、周りの、まあ、学生たちもそうだけど、そんなことをね、素直にこう分かるわけないの。
そうです ね、だからなんかふっとした瞬間に、うん、あ、これってどうだったんだろうって思った時に、うん、その今みたいな、例えば不幸は流れるようにしたとかね、
うん、
幸せは受け入れるように上向きとかいうのを思い出すと、あってすぐ身になってるわけなんですね。
でも分かってる人の方が少ないですからね。
でもそれを一つ知っているっていうのは、うん、社会人としてすごくプラスになりますもんね。
だからそうやって教えてるのね。
意味も合わせてきちんと。
そうなぜ？
それが村松先生の授業
そう
なんですね。はい。という、今回はですね、この創造先生カタログやろうよって声をかけてくださった、創造大学キャリアプランニング科の村松先生のお話をお伺いしました。先生ありがとうございました。
どういたしまして。
創造先生カタログ先生レビュー by 学生。
豊橋総合大学短期大学部2年の福田由美です。就職で困っていることなどたくさんあったけど、村松先生に助けてくださってなんとか無事就職もできましたし、一番楽しかったことは村松先生と一緒にディズニーのホスピタリティ研修に行けてすごく良かったですし、ディズニーではゲストとキャストの違いを学べたりしました。もうすぐ卒業なんですけど、まだまだ村松先生に教えてもらいたいことがたくさんあります。卒業する前にいろいろなことを聞きたいと思っています。卒業する前のゼミのディズニーを楽しみたいと思います。
いかがでしたでしょうか。来週のこの時間も今日紹介した先生、村松海子先生に聞きます。ゼミ室にいるはずの先生がキャリアセンターにいたり、大学の校門にいたり、刑務所にいたり、村松先生って一体何人いるのって思っちゃいます。そんな疑問にお答えする15分です。お楽しみに。